ただいま、マタイによる福音書5章1節から12節をお聞きしました。7節をもう一度読みします。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。なんと幸いなことだろう。幸せなことだ。憐れみ深い人たちは、主イエス・キリストが弟子たちに向けてそのようにお語りになっておられます。そして私たちもこの夕べ、幸いな人たちと主ご自身から語りかけられています。私たちは表面的には感染症の不安の中で手放しで喜べる状況にないように思っていますが、主ご自身がそういう私たちに対して、なぜあなたは幸いだというふうに語ってくださっているのか聞きたいと思うのです。憐れみ深い人、すなわち慈しみ深い人、苦しむ人に心から同情し当人の身になって考える人、そういう人たちは幸いだと語られます。けれどもこれを聞いて、あなたはそのような人だと言われたら、なんだか自分のこととは思えないような気がしますし、実際私たちは憐れみ深い生き方ができないということの方にむしろ共感するのではないでしょうか。そしてそれは本当にその通りで、私たちは自分の心の中にもともと憐れみや慈しみ、喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に悲しむ、真に優しい心を持っていないものです。他者の喜びを心から喜ぶことができず、苦しむ人に寄り添うことができず、心の温度がどんどん下がっていくようなものです。けれどもそのように冷たい私たちが、全くその資格がないにもかかわらず、真に 温かく包まれ、すべての罪を許していただいて、大きな御手に守られています。私たちは自分の中にはなかった心を主によって教えられ、身をもって憐れみ、慈しみ、優しさというものを受けることができました。憐れみ深い、慈しみ深い、優しいあり方は、賛美歌の慈しみ深きともなるイエスはという言葉の通り、神の主イエスキリストのご自身のあり方です。そしてその憐れみ深いお方が、私たちを限りない憐れみで覆い包んでくださったので、冷たかった私たちの心にも憐れみの心が生み出され、私たちは憐れみ深いものへと変えていただいている、そういうあなたはなんと幸いなものだろうかというふうに主はお語りになります。ヘブライ人への手紙の2章の17節と18節をお読みします。新約聖書の403ページです。ヘブライ人への手紙2章の17節と18節を読みします。403ページの上の段のところです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。私たちを助けてくださるために、わざわざ人の姿をお取りになり、私たちと同じ試練に会ってくださったキリストのこの憐れみによって、私たち自身が慰めと救いとを与えられています。そして主がご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるというふうにありますように、私たちも弱い他の人々に憐れみ深く慈しみ深く生きる、そのような幸いな人と変えていただいている、そのようなあなたは大変幸いなものだと主ご自身が語ってくださっています。で、ある人は8節の心の清い人々について、こうした心の清いあり方というのは奇跡として人に贈られているものだというふうに言います。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。心の清いの清いという言葉は、清潔な、混じり気のない、純粋なという意味の言葉です。分裂がなく、明るく曇りのない心や、また金銭的な潔癖さや、語る言葉の真実さや率直さ、内面の清さも示しています。見せかけの清さや上辺を取り繕ったものでないということはよくわかります。外側を見かけの清さで厚く固めるのだけれど、その内側、心の中心は少しも清らかでないという姿を、主が律法学者やファリサイ派の人々の姿として白く塗った墓というふうに言い表しました。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。主が心の清い人々は幸いというふうにおっしゃったとき、心の内側もまた外側、目に見えて現れるところも含んだ心の清さのことを言っておられたというふうに思いますが、これは完全無欠の天使のような人の心をおっしゃろうとしているのではありません。旧約聖書で清い人 というふうに言われたとき、他のものに心を奪われることのない人という意味で使われます。つまり、双心なく純粋に神を求め、神に頼る人のことを心の清い人というふうに聖書では表します。そしてその人たちは神を見るというふうに約束されます。これはどういうことでしょうか。で、パウロがコリントの信徒への手紙で、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになるというふうに語っています。で、パウロが語った言葉は、この終わりの日には神と直接顔を合わせることになる、見舞いに直接立つものになるという意味でした。教会の子どもたちが大人に、何のために礼拝に来るんですか、どうして教会に来るんですかというふうに尋ねると、神様にお会いするためにというふうに答えてくださったということを聞きました。終わりの日、顔と顔とを合わせて見ることになる約束を与えられている私たちですが、その終わりの日の前、今この礼拝の時に神とお会いするという経験をさせていただいています。で、心の清い人々は幸い、その人たちは神を見ると、神を双心なく求め頼り、他のものに心を奪われることのない人に神をお答えくださり、礼拝を通してご自身を表してくださる。終わりの日に輝く御顔を見せていただく、その輝きがこの世界にも差し込んできています。まさにこの礼拝の時、日常生活の延長としてこの時があるのではなく、この時は永遠とつながっています。そしてそれは CS の礼拝も、主日礼拝も、夕礼拝も、また学校や子どもたちの集うところで持たれる礼拝も、皆そのようにして永遠とつながる礼拝の時が持たれるのだというふうに思います。なんと幸いなことだろうかというふうに主は言われます。礼拝するこの恵みに預かっている私たちは、この幸いをまだ味わい尽くすには至っていないのかもしれないというふうにも思います。神の子と呼ばれるという約束についても、似たようなことが言えるかもしれません。9節のところです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。平和を作り出す人たち、幸いなこの人たちは、自分から平和を破ったり乱したりしない人たちです。自分から争いを引き起こすことなく、また他人の中に仲違いを起こさない、そういう心構えに立つ人です。人と人との関係において思慮深く、またつつましく振る舞うこと、言わやすしで私たちが生活する上でとても難しい、また勇気のいることかと思います。けれども、この作り出すという言葉には、さらに積極的な、つまり平和を志し目指すという、そういう意味以上の強い意味が込められています。平和を生じさせる、もたらす主体的な努力が必要とされています。自分には関係のない争いを見て対岸の火事のように考えて手を出さないというのではなく、身を乗り出し、乗り込んでいき、割り込んでいき、おせっかいにも思われるような仕方で、そこに平和を作り出す人のことです。自分には責任がなくて関わりを避け、傍観する、争いが起こった時に傍観するというあり方もあります。その事態に心を痛めるということでも十分だという場合もあるかもしれませんが、ここでは平和な生活を志す人が幸いと言われているのではなく、平和をきたらせる、生じさせる、また生み出す人が 幸いなのです。そのことがどんなに難しいか私たちはよく知っています。自分の中にその勇気も、また志も、また能力もないからです。ところが、そういう私たちのもとに、あのクリスマスの日、平和の王がやってこられ、私たちのうちに宿ってくださるという奇跡が起こったのでした。クリスマスの日、天使は、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、平和の君キリストの出現を宣言し伝え、お祝いしたのでした。私たち人間同士の間に平和はありませんでした。それだけでなく、私たちと神との間にもつながりがなく、罪の中にただ滅びゆく、そういう存在でした。しかしキリストがお生まれになり、十字架の道を歩まれ、復活され、私たちを神との平和の関係へと導いてくださいました。パウロが、私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ているというふうに語った通りです。こうして自らのうちに何の平和の種も見出せず、罪の状態にとどまっていた私たちが、神との間に平和を与えられて和解させていただきました。それで私たちは、このいただいた神との平和によって、他者との間にも平和を作り出すことができるものとされています。あなたたちは神との平和に預かり、救いに預かったのだから、平和を作り出すことができる、幸いなことだと主が語ってくださっています。その意味で、神との間に平和をいただいた、すべての罪を許された私たちは、すべての不和、悲惨、争いの根源を調停し、また癒すことができる存在とされています。キリスト者は平和を作り出す道筋を知らされたものです。それで、その人たちは神の子と呼ばれるというふうに語られています。感染症の流行の中で、私たちはこの災いが過ぎ去ることを祈り願っていますが、この状況の中でこそ、私たち一人一人に託された使命があるとも思います。この状況においても、御手が働いていること、神との間に平和を回復することこそが、危機を生きる私たちの生き方であることを、それぞれの生き方を通して伝えるようでありたいというふうに思うのです。その際、迫害されることもあるということを、主ご自身は知っておられたのでしょうか。今日の箇所の10節から12節をお読みします。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことで、あらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。10節で、義のために迫害されるとあり、11節では、私のために罵られ、迫害されというふうにあり、ただ単に迫害されるのではなく、神の義のために、また主イエス・キリストを信じる信仰のために罵られ、悪口を言われ、迫害される人のことが語られます。もし仮にキリスト者であることや、教会の群れに連なっていることで迫害される、批判を受ける、いうことがあるとすれば、それは幸いなことだ、喜びなさいと語られます。私たちは安定した生活や安心な状況を求めて過ごしますが、それはいつまでもこの状況が続くためではなく、いつの日にか 迫害を受けるべく出ていくための一時の休みの時かもしれません。キリストはキリスト者が迫害を受けることを何かありえないことが起こったようには考えておられなかったようです。むしろキリスト信仰というのはこの世の中では迫害を受け非難されるようなこともありますし、それは少しもおかしなこと、異例なことではありません。私たちは迫害の日が目に見える形でやってくるときにも、それをありえないこととしてではなく、キリスト信仰のゆえに起こる出来事として受け止める、その準備を今しているのだろうというふうに思わされます。教会は今この時も世界を覆う不安と恐れの中で主から慰めの言葉を聞き続けています。それは自分たちに与えられた本当に言い尽くすことのできない恵みを覚えて生活する、そのためであると同時に、世界を覆う不安の雲にこうして生活を通して戦うためかもしれません。私たちは救いはもう今あなたのうちに、あなた方のところにという福音を聞いたのではなかったでしょうか。そうであるならば、救いがここにないかのように恐れと不安に閉じ込められてしまうのではなく、今この状況にもなお御手が働いていること、救われた者にふさわしく生きようと決意を新たにして、そのことを受け止めるものでありたいと思うのです。教会はその最初の時代から、また日本においても伝道後すぐの時代、戦前戦中と迫害の歴史を経験し、先達を天へと送りました。愛宕町教会の歴史もそのような迫害の、歴史の中にあります。天の交わりを思うにつけ、私たち今地上を生きる一人一人だけで試練を受けるのではないということもわかります。多くのキリスト者たち、おびただしい証人の群れに囲まれている、ヘブライ人への手紙が語るわけですから、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、そのように語られている御言葉を心に留めつつ、主が私たち一人一人に向かって幸いな人たちと呼びかけてくださっている、その幸いな意味へと赴きたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。このようにしてこの夕べにも、また私たちをここに集めてくださり、共に礼拝する言い尽くすことのできない恵みに預からせていただき、心より感謝いたします。また礼拝の友を与えられて、共に礼拝する群れの中に私たち一人一人を置いていただいていますことを心より感謝いたします。主が私たちに向かって、また私たちの教会に向かって、一人一人に対して幸いな人たちと呼びかけ、私たちに与えられた救いを思い起こすように励まし支えてくださっています。恐れや不安や迷いや悩み、さまざまな苦しみや困難の中に置かれています時にも、なお主のこの語りかけを心に留めて、そのようなものとして主が私たちを取り扱ってくださっていることを忘れることなく、御心を求めて歩むことを許されますようにお願いいたします。神の子とされている私たち一人一人です。イエス・キリストにあって、主にあって、そのようなものへと変えていただいた私たちの歩みを、どうか神様、あなたが導き、 この1週間の歩みを支えてくださいますようにお願いいたします。礼拝を捧げることができない方々を一人お一人がその場にあって神様のお心を求めつつ、キリスト者にふさわしく歩むことを許されますように、聖霊の導きをお与えください。小さい人たちを育てる働きについておられる、また若い人たちを育てている多くの方たち、お一人お一人にあなたが導きを与え、また支えてくださいますように、この社会を生きることが本当に難しい時代ですけれども、どうか神様が与えてくださった希望の世界へと子どもたちを、若い人たちを送り出すことができますように、この3月、4月と新しい歩みをされる若い人たちの上にもあなたのお導きと支えがありますように、また年齢を重ねた方たちと共に生きる働きを担う一人お一人の上にもあなたのお導きとお支えがありますようにお願いいたします。困難な状況の中にあってもなお希望があることを御言葉を通して私たちいつも思い起こすことを許されますようにお願いいたします。お一人お一人の人生にあなたが伴ってくださり、呼びかけてくださっています幸いを感謝いたします。主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。